主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第240回ですよ。
240。
はい、
はい、
水月さん、あの最近あのスーパーマーケットで焼き芋売ってるじゃん。
はあ、あーよく入り口のね、
うん、そうそうそうそうそう、あれって買う？
いや買ったことないね。
本当？時々買うんですよ。
ああ、
大体
音楽なってるやつでしょ。
え、
音楽なってるやつでしょ。
音楽なってるの？あ、でも機械によってはなるのかもね。
はあ、
あの焼けた時に音楽が鳴るみたいな。
ああ、袋に入ったね。
そう、紙の袋に入って、はいはいはい、あれいいね。
あ、そう
だ。うちにも欲しいわあれ。
ストーブで焼きゃいいじゃん。
うちストーブ使わないんだけど。
ないの？
うん。一人暮らしなんで危ないじゃん。
なんで？年寄りじゃん、マジ。
それでね、あの、まあ、スーパーで買うんだけど時々。
ああ。
なんで一個200-300円ぐらい。だからまあむちゃくちゃ高いもんじゃないから、
まあそうね、
で、こう焼き芋でね、
あ、
焼けすぎちゃって、
うん、
皮のあたりがちょっと分厚く硬くなってる
のってあるじゃん。あ、はいはいはい、
あれが好きなのね。
ああ、いや分かるよ、
うん、でも売ってあんまりないの、たまにあるんだけど、
そうそうそうそう、
焦げ目がね、そうそうそう、もっと焦げてるのないかなって言って、袋開けて見ないでくださいって書いてある
んで。ああ、見ちゃダメなんだ。
なんか、まあ、店によっては
こうなんていうの、もみもみしたいじゃん。
なんかね、紙袋がくしゃくしゃになると商品イメージも悪いでしょ。
あ、そうなの、見たらあかんやん。
あのね、いいとこもあるし、もうテープ貼ってて見れないとこもある。あ、
芋なんか見てなんぼやんな。焼き芋やって大体こう選ばしてくれやんか、うん、
あ、本当。車とかで売ってる。
そうそうそうそう。
あ、買ったことない。
で、目方でしょ大体。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。重さでいくらじゃん。
あれはね、ないんですよ。
あ、そう、
うん、でスーパーで買って、スーパーのフードコートで焼き芋かじって、
はいはいはい、いやしい男だな。
でヘルシーじゃないですか。
へえ、
うん、なんか最近増えてきてね、ケリーサンシティの。
大体やな、確かにね。
うちの近所のスーパーも一軒なかったとこもついに導入して、
ある時点から。しかも結構季節関係ないよね。
オールシーズン売ってるとこありますね。
最近結構ね、
うんうん、だってあれ置きっぱなしでいいのかな。調理してるとか見たことないから。
だってなんか石が入ってて、こう引き出しに並べるんでしょあれ、
うん、
で適当に焼き上がったら誰かが袋に詰めるわけでしょ。
あ、そう、袋のも紙袋のまま置いてるような感じがするけど、
あれだから出来上がったやつ上になんか保温してある感じでしょ。
うん、あれ欲しいの。
ああ、あるじゃん、なんかちっこい土鍋の
あるある。東急ハンズで見た。
ああ、うん、買いなよ、うん、
絶対あれ、ね、
しないよ、
しないでしょ。だからあれお店で買うのが一番楽なんだなと思って。
うちストーブあるんで、こうアルミホイルでちょっとやるとね。
うん、うちはね、ふかし芋かな作る
とき、うん、ふかし芋は嫌でしょ。だからそのパリッと感がないじゃん、
う
ん、
そう、パリッとがないとちょっとしんどいし、うん、あのふかし芋はあのなるときんときはいいんだけど、
ああ、
他の芋ってあんまりパサパサになっちゃう。
ああ、そうね。
なんか品種がわからないさつまいも置いてるときね。
はあ、ありますな。
そうすると外れた場合パサパサになっちゃうんで。
あ、確かにね、うん、美味しいもと美味しくないもあるもんね。
あ、それぞれ食べ方に、調理の仕方によってですけどね。ね、はい、さあ今日はですね、漢字の話をしてみようと。
全然関係ない、
はい、まあ、日本はね、こう漢字という文字を使う、
うん、
こう文化なんですけども、
うん、
まあ、そもそも漢字って中国生まれの文字じゃないですか。
まあそうですね、
うん、で、あの京都にね、
うん、
漢字ミュージアムっていう資料館、博物館があるんですよ。
漢検の、
そうそうそうそうそう、
祇園の塔でしょ、
うん、
うん、ありますな。
そうそう、八坂神社のまんまや。
そうそうそうそう、
で、あそこに行って、まあ、あそこは漢字の博物館なんで、
うん、
ちょっと勉強してきたんです、
うん
うん、で、まあ、ずっとその漢字の誕生から、
うん、
今日の日本の今日の漢字に至るまでを学ぶことができるんですけども、
はい、
ちょっと今日はそこ の漢字ミュージアムの、展示してあって、してあるものを勉強してきたもののうちの、まあ、中国編を、
あ、日本じゃない、
日本じゃなくて、
まあ、主に日本じゃない、
はい、今日はちょっと中国で、
へー、
ちょっとで、まあ、日本の話はまたいつかねしようかなって感じで、とそもそもその漢字とはどうやって生まれたのかな、なんでこんな今のような風になってるのかなっていうのをちょっと紹介します、
うん、
はい、さあ水月さん問題です。
何？
漢字を発明した人物は誰だ？
漢字を発明した人、
はい、
いや知りません。
ね、これ中国の伝説なんですけども、
うん、
宋傑って人が、
うん、
鳥や獣の足跡を見て漢字を思いついたと言われているそうです。これ、皇帝の時代、黄色い帝と書いて皇帝、
はあはあ、
あの陰、
うん、
陰王朝でいいのかな、
陰州の陰ですな、
陰州とか、うん、なんだっけ習ったよね、
うん、
学生の時陰州、春秋戦国時代秦漢魏呉蜀とかの、
う
ん、陰ですね、一番古い
最初の王朝ってやつですね、
はい、うん、の陰の、記録係をやってたのが宋傑って人だそうで、
うん、
この人が漢字を思いついたってされます、
うん、
なのであの漢の時代ね、
ほう、
漢の時代には、宋傑は4つの目を持つっていう、
ほう、
古事成語みたいなのかな、うん、ことわざみたいなのがあって、まあ、漢字を一人で作る偉大な人物なのだから特別な、観察眼を持っていたと考えられたっていうような、
うん、
まあ千里眼みたいな感じなのかね、
うん、
っていうのがあるそうです、はい、で紀元100年ですね、
うん、
はい、西暦100年にはですね、うん、設問開示っていう、
うん、
漢字辞典 も誕生してる、
うん、
そうです、その漢字辞典にも漢字というのは宋傑が発明したというようなこう記されてるんですってさ、
うんうん、
はい、でこの漢字なんですけども、初めはこう小形文字と、
うん、
あと指示文字、
うん、
形のない物事を線とか点で表す漢字、数字とか上下とか、
うん、
ああいうようなものが最初の漢字だとされてます、
うん、
でその陰の時代の遺跡から、
うん、
出土したこう陶器の破片に象形文字のようなこう
陰の前ね、
あ、そうですね、
陰代より前、
花王朝とか、
ああ、
あんな時代、
まあ半分伝説みたいな時代ね、うん、
にそういう象形文字のような、
うん、
なんか印が陶器にあるみたいなんだけども、
うん、
文字ではないんじゃないかと、ただの
符号というかね、うん、記号ね、
うん、みたいです。で漢字出し物は、この陰の時代ですね、
うん、
でそれは何かというと甲骨文字、
そうやね、
習った、
世界史で習いましたな、
習った、中学の時習った、
うん、
四大文明の、
うん、
甲賀文明やった、だったっけ、
甲賀ですな、
ね、うん、のと甲骨文字ですね、亀の甲羅や動物の骨に彫り込む、
うん、
ナイフで刻んでたようですね、
うん、
でこれこの甲骨文字は1899年に、
うん、
王イエイ、
うん、
オイエイ
なんていう
という学者が漢方薬として飲んでた 龍骨に文字が刻まれていることに気づき、詳しく調べてみたら、今まで知られていた、当時知られていた古い時代の文字よりさらに古い文字だということが分かったそうです。
へえ。
この龍骨っていうのは漢方薬でお薬って中国の方が飲んでたんでしょ、
うん、
あれ自分で粉にするの？
え、そうでしょうけどね。
あ、今みたいにこう大体さんみたいに、
あ、まあ薬屋さんでこないてくれるのかもしれんけど、北京原人とかで一緒なんだよね。北京原人もなんかそんなんじゃなかったっけ。確か龍骨の中になんかそういう古い人類の骨があってって話じゃなかったっけ。
へえ。なんか NHK スペシャルってやってたね、なんか人類の進化みたいなのをやってて、
はははは、
うん、なんか北京原人は僕たちとは違う人種なんだ
って、ね、そうやね、原人はちょっと違う系統ですね。
え、北京原人の骨も飲まれてたの？
まあだから今までに知らずに粉にされて
何
飲まれたすごい発見とかがあったのかもしれない。
向こうの人は骨だったら何でも薬で飲むっていうこと？
いや、そういうわけじゃないですだから古いそういう古の竜の骨がまあ土の中から出てきたから、それをまあ煎じて飲めば何か霊力があると。
さあ、動物の骨なんかにさ、子供の頃はさ、ふーんって思ってたけど、動物の骨にさ文字を刻むんでしょ、
うん、
小さく書きづらいのじゃない？
大体このあそこでしょ、なんだっけ、大腿骨だっけ、この骨盤みたいな、こう、
あ、こういう
ペタンとしたとこに書いてありますね。
それでもさ、人間の骨盤だってさ、
うん、
それほど大きくないじゃない。なんどん
でも教科書とかに載ってるの結構大きいじゃないですか。
あ、そうですか。うん、
大型のだから鹿とかだと結構大きいじゃない。あ、牛は知らんからの付け根は
どれぐらい G が 大きさなんだろうね。見たことある甲骨文字って
現物？
現物でもね、レプリカでもいいけどさ。
レプリカはあるね。うん、
僕も見たよね。
しかもそんな細かいいろんなこと書いてあるわけじゃなくて、
うん、
ほんでそのなんていうの、占いのなんていうのかな、
よくさ歴史のさ、
う
ん、資料集とかで甲骨文字でさ、なんか刻んであるじゃん。これ写真だとよくわかんないけど、一文字のフォントサイズはいくつぐらいなんだろうね。
結構ね、大きいよね。やっぱりこうナイフでやっぱり刻むから、やっぱそんな細かい字はね書けないけど、でも本当に次の戦は吉か凶かぐらいしか書いてないわけでしょ。
あ、そうそうそう、その陰の時代は、まあ、その漢字というのはその戦争の勝ち負けや、
うん、
お妃様の出産などこうに関することなど、占いとかお告げとか、
うん、
そういうようなことを記されている、
うん、
まあ、国にとって重要なことっていうのが書かれていたそうです、
うん。
で、あ、まあここに書いてあった、ごめん、亀の甲羅や牛の肩甲骨の裏に、
うんうん、
熱を加えて、あ、ひびが入るとお告げとして読み取ったそうですね、
うん
うん。よくあの漫画で邪馬台国の女王卑弥呼はこの亀の甲羅を焼いて、
うん、
なんかその割れた形でね、何かをお告げしてたって漫画とかで見たことがありますけど、
だって今でもほら、あの天皇の、まあそれこそね近々ありますけど、天皇の即位の時の、
は
あ、あのね、神様に捧げるお米を作る田んぼって雪田と好き田って言って、雪田と好き田っていう2つの田んぼからと思うんだけど、はあ、でそこをどこの地域でやるか、今は都道府県だけど昔は国単位でやってたんだけど、それを占うのは未だにあるでしょ、うん、亀の甲羅でそうやってやってるらしい
よ。え、それ動物虐待じゃないの？
いや、生きてる亀じゃないの？
え、そんなのどこで気に入ってくるんだ？
いやね、それは知らないけど、未だにそういう占いでされてるという話を聞きましたけど。
ワニガメとかね、ちょっと悪い亀さんだったら言っちゃってもいいかもしれないけど、
それはでも
ウミガメとか
占いの結果が英語で出るんじゃない？
ああ 本当にやってんの？
いまだにまあやってる、まあ、形だけでしょ。もう今はほとんどその持ち回りで決まってるらしいけど、
うん、今コンピューターでね占ってもらえ
ば、まあまあまあそれじゃ意味がないじゃん。
はい、まあ、この甲骨文字陰の時代というのが、
うん、
はい、いつ頃かな、
大昔やね、
紀元前20何世紀とか、そんな昔、うん、だから3、4千年前、甲賀文明って、
うん、はあ、陰代紀元前1600年頃、
紀元前1600年とったら2500、600年前、
いやいや違うでしょ、前だから3000、
あごめんなさい、そうだ、うん、3000、3、4千年前か、
3600年、
あ生まれてないな、
そう
です
ね、まあそうでしょう、
はい、
うん、
はい、まあこれが始まりね、
うん、
で、まあ、甲骨文字は亀さんの甲羅や動物の骨なんだけども、
うん、
今度はね金文、
うん、
ゴールドの金に文章の文で金文ってのが生まれます。これはね青銅器に刻まれた文字だそうです、
うん、
石器時代、中国の石器時代から中国の戦国時代、
うん、
紀元前450年頃から紀元前220年頃までが戦国時代なんですが、の頃に盛んに使われた青銅器っていうのが使われたそうです、
うん、
でこの金属に、金属でさまざまな霊器、なんか
まあ儀式とか、
はい、
そうですね、うん、
に作られ、
うん、
で主に神を祭り先祖の、偉大さを褒めたたえる文章っていうのがこの青銅器に刻まれたそうです、
うん、
でなんか中国のさ青銅器、
うん、
変な形してるよね、
変なやつ、
うん、
例えば
分かんない、言葉では言い表せないけど、
手とか言うとかですね、かなえとか、
うん、
ああ
僕ね奈良の国立博物館で見た、
うん、
いっぱい展示してあった、
かそう、
誰かのコレクション寄贈してたみたい、
へ、
うん、誰かも忘れたけど
住友のねあれが有名じゃないですか、なんだっけ千億博古館っていう、
住友って
住友ってほらもともと銅山から来てるから、
うんうん、
昔からそういう古代の銅器のすごいコレクションがあって、うん、京都かな、京都に博物館があるでしょ、
京都市
市内、うん、北の東の方に、東山の近くに、
東山
泉に屋敷の名古屋の屋で千億博古館っていう、
知らんな、
それとは違うんだね、奈良のやつね、
僕が見たのは、うん、まあと思ったいっぱいあるって見たのは奈良の博物館、
ああこんな、なんだっけ、
とんがったり足が
どうやって出てるのかなみたいな、うんうん、
まあああいうなあれ器なの
ね、えお酒飲むやつとか、まあよく温める道具だとかって書いてあるよね、
なんか茶釜みたいなのもあるよね、
そうね、うん、
でそれの内側に刻まれてるんだけど、
うん、
それは神様に読んでもらうものなんで人間には読みにくい内側に書いてるんだって、
なるほどね、うん、
で、でこの文字はですね筆で文字の型ですね、
うん、
まあ刻むんじゃなく型を取るみたいなんですけど、これベースは筆で書いたものなので、
うん、
曲線が多い感じになるそうです。
うん。別にナイフで刻むとね、どうしてもキュッキュッキュッってなっちゃうから、甲骨文字とはまあ筆記具が変わったってことやね。
そうか。
こうナイフで曲線が書けるっていう方ね。
筆で書くと曲線ふにふにふにやって書
ける。難しいよね、刻む。
ナイフで曲線は難しいね。ああ、なるほどね。はい、でそうこうしてるとですね、今度はこの金文から発生して、
うん、
中文っていう文字の形が生まれる、
難しい字だね、
竹冠に、
うん、
手辺に
竜、止める、
とどめる、
うん、
ですね、中文、
うん、
これ金文から発生して戦国時代に秦の始皇帝の秦、
うん、
で用いられた書体だそうです。
の漢字の書体ね、うん
うん、字の形ですね、
うん、
であと天文、
うん、
大天とも言うんですが、戦国時代に公式書体として使われた字の形なんですって。
天書ってやつですな。
これ天っていうのがね、なんか竹冠に
クックってやつでしょ、
うん、なんかカタカナのタ書いて
タじゃないでしょ、なんか
タみたいな字、
ク二つみたいでしょ、
ク
こう、
あ、
ひし形みたいな、
ひし形ちょっと歪んだお日様の
難しい
平行四辺形みたいな、
そうそうそうそう
に、なんか家みたいな字
したんです。
天文大天って言います。
天書はね、今でもハンコなんかで天書体っていうのがあるよね。
でこれはね、春秋戦国時代に、
うん、
青銅器以外の石や玉などにも、文字がこの頃記録されるようになるそうです、
うん、
紀元前770年から200紀元前220年頃まで、
うん、
で各地、まあ、戦国時代だから中国もいろんな国があるから、
そうです、
ね、各地の国で独自の文字の形が使われるようになるそうです、
うん、
で、この頃になると人間に読ませるための文字なので、さまざまな内容が記録されるようになるそうですね、
うん、
はい。中文天文、
うん、
皆さんこれ見たら、あ、これ中文だなとか天文だなとか見てわかるの？
中文なんてのは今使わないでしょ。天書はまあかろうじてハンコの書体とかで使うから、
あの変な感じでしょ、
うにょうにょっていう、
うんうん、なんかこう階層みたいな
狭いところにこうねギュギュギュって入ってる、
うんうん、
天書っていうのはまあかなみたいな、
ね、あのさ、僕小学校の時に漢字習う時に、う
ん、はい、
漢字の成り立ちで、
は
あ
は
あ、まあ最初は絵文字だったのが、
はいはいはい、
こんな形になってあんな形になって、うん、今の形だよってこう習うじゃない、
うん、
あれらがこの甲骨文字や金文や中文や天文なの、また違うの？
まあ、あれはなんかそうでしょ、だいたい甲骨文字になるまでの過程って感じじゃないの？でそのでまあ、それで漢字っていうのはだいたい出来上がってきて、
甲骨文字ってだいぶ絵文字っぽくない？
絵文字っぽいけど、まあ、一応字として成り立って、でそれをいろんな今あなたが言ったように、
ナイフ
書く場所とか書き方によって工夫とかが出てきたって話でしょ。天書は要するに漢字の発展過程ではないでしょ。
あ、違うんだ、
書体だから、うん、
書体、あ、そっか、
うん、
はい、さあ続いて秦の時代、秦の始皇帝の時代ですね、
うん、
中国で初めて統一国家として生まれたのが、
そうですな、
誕生したのが秦ですね、うん、キングダムですね。
何それ、
漫画
エンペラーじゃないの？
キングダムってほら、
あの変なやつね、あれって言っちゃダメ、
流行ってんだし、
あ、そう
な、実写版の映画になるらしいです
よ。そんなにあれはやれらん
見たよ。
へ
え、うん、ちょっとおもれきはの我々はちょっとあの絵が、
ああ、そうですね、あなたも嫌だって言ったよね、
うん、ちょっと目がきつい、う
ん、ちょっとしんどいね、
はい、
うん、
ですがこの秦、まあ、秦の始皇帝ですねの、家臣にね、李氏って人がいて、
うん、
李氏って人がこの標準の漢字の形を決めたそうです、
うん、
で今までは各国で各々勝手に進化しちゃった、
戦国時代ですからね、それぞれの国がそれぞれの字を使ってた
のを統一した、
秦が統一したんだから、うん、
漢字を定めます、
うん、
でルールがありましてね、
うん、
一つは辺と作りの形の統一、
うん、
音声符号の位置、
うん、
形声音符、
うん、
音のまあ、なんていうの、形声文字とか音を表す部分の位置も決められました、
うん、
であと形声
イフ、うん、
その文字の意味を表す部分の要素っていうのもルール付けされたのと、
うん、
あと画数、
うん、
ってのも 決められたそうです、
うん、
だから僕たちって今見てる感じって、例えば草がんむりを見ると、
うん、
あ、植物関係だなって分かりますよね。山水片見ると水関係とか、
うんね、それが要するに扁桃作り
ってね、はい、
うん、
あと何、わがんむりとかうかんむりってあれ何の意味なんだろうね。
わがんむりうかんむり、まあなんか屋根とかなんじゃないですか。
まあちょっとせ、ね、あの
人間国構えとかね、こう大体囲いのあるところだ、ね、う
ん、だから、あ、それでなんかジャンルみたいなのって分かりますよ ね、うん、で例えば草って字だと草がんむりに早いですよね、
うん、
そうあれそうって読むよね。
そうって音がさっきの形成音符ってことね。
で草の層、
うん、
で、あ、これで草ってわかるとかで、うん、なんか勘で読めたりしますよね。この漢字読めなくても
辺の意味と要するに作りの音、うん、もしくは意味で一つの成り立ちをするってことね、は
い、このルールが
決まっ、うん、それをルール化したと
が秦の始皇帝の時代、
うん、はい、
ですね、うん、秦の時代っつのがだいぶもう、え、いつぐらい
紀元前
ごめんね急に言い出すからね、うん、247年に始皇帝即位だって、あ、紀元前
ですね、うん、
ですから2500年ぐらい前ですか。
そう、
2200年前、2300年前
、
うん、に今の漢字の基本的なルールっていうのが確立したってことなんだ、
うんうん、
であとですね、始皇帝はですね、お金や物を測る単位も全国統一化したそうですね、
まあまあ、世界史のよくある話ですね。
あ、そうだね、日本でもそうだよね、秀吉さんが
度量衡の統一、うんうん、
ね、で、あの中国もね、各地で形の異なったお金を使ってたんです、
うん、
あの変な形のお金あるよね、なんか出刃包丁みたいな形した、
あ、当選ってやつね。あれだからこの前でしょ、
うん、
春秋戦国時代には本当に地域によっていろんな
形も
ね、
もうなんか、まあ、昔だから紙幣はないにしても硬貨ちょっと
ね、青銅のね、刀のやつとか、うん、付箋なんだっけ、布の銭って書いて、こんな母校みたいな形のやつとかやったでしょ。
あ、そんなもんの
義備線とかならなかった、蟻のなんとか、蟻の顔みたいな、
そんなんもあるんだ。僕なんかナイフの形は、
まあまあまあ、まあ、よくね有名、これほらほら、
ああ、
アリの鼻の銭か、うん、
付箋っていうのはこれ何、これなんか
これ付っていうのは、まあ、この斧の先、
あ、布って書くけど斧の先、
もともとその音がほら付って赤符とか斧っていう字じゃん。
なんかね、パッと見がね、大根おろしみたいな形してるね。
ああ確かに、うん、わさびするやつね、
はい、
うん、
と蟻の花のお金っていうのは、
なんか義備線ってね、蟻さんの顔みたいな、
変なデザインね、使いにくそうですね、うん、これも統一されて丸、うん、円形の貨幣になりました、
うん、
これをね半量線っていうんだって、ね、半分の、
うん、
あの両側の量、
うん、
の銭で半量線、
そう、ね、
で丸の中に四角が、四角い穴が開いてる、
うん、
本当に昔からの関越法みたいな
一緒です、
ね、形に、うん、横に半と量ってい
う
字が書かれてるの、これももうこの2000数百年の伝統あるお金の形なんだね。まあ今ないか、
あ、まあ東洋だよね、うん、その丸に四角い穴っていうのは確かにそうですな、うん、
でこれらに関しても、まあ、この単位というのが統一されるんで、それを表す漢字というのも全国、うん、中国全土で使われるようになる、
うん、
すごいね、やっぱ統一国家ってね、
うん、
でやっぱ今日まで続いてるものだから、すごいことしたんですね、キングダムって。
続いてる、
うん、
どういうこと、
伝統という漢字にしても、このお金の単位とかも、
う、ね、
うんうん、すごいなと思います。で続いてね、 あのその李氏はですね、
李氏、
人の名前ですよ、うんね、あの大典、さっき、ね、字の書体の一つがありましたが、うん、これを簡略化した小典というのを作りました、
うんうん、
この小典という字体は皇帝の命令を記すために使われた字体です、
うん、
で全てのなんていうんだこれ画数、うん、筆の太さが、
うん、
同じ太さで書かれた、
うん、
あと曲線の多いのが特徴だそうです、
うん、
はい、でこの小典っていうのが、標準書体みたいな感じで、
うん、
秦の時代には、国中に広げられたそうです。
そうね、
で次はね隷書、
うん、
これね奴隷の隷、
そうやね、
奴隷の隷に、まあ、書体の書ですね、
うん、
でこれはこういう字の字体が生まれました。役人が簡単に書けるように曲線を直線に改める工夫をされた、字体だそうです。始皇帝の時代に帝柏、
うん、
もう帝さん、帝はあの
程度の帝ですね、
にパク、バクはもう言えません、うん、
言えない
ね、難しい字です。
バクさんのバクを
新名で、あ、大和田バクに新名みたいなのついたやつ、うん、が、まあ、この帝柏、帝柏、帝柏って人が牢屋につながれた時に考案した、
あ、だから霊なんだ、奴隷の霊なんだ、
あ、
違うのかな、
かもね、
うん、かもね
で、まあ、そういう伝説があるそうで、
うん、
で、まあ、こうやって考案された後100年程度だけど、まあ、実際は100年ぐらい前からこの隷書っていうのは使われてたようです、
うん、
で、まあ、木簡、
うん、
竹簡、いわゆる木です ね、
そうね、
木関係に、よく書かれてたそうで、元は下級役人用の文字だったんですが、次第に正式な書体となっていくそうです。
うーん、
これ時間ある？だいぶ喋っちゃった、
うん、
はい、
焼き芋でだいぶ喋ったからね、
はい、
うん、
続きは次回いっちゃおう、
次回、
次回にしよう、
うん、
うん、じゃあ続きはちょっと長くなっちゃって、焼き芋喋りすぎか、
うん、
はい、じゃあ続く、まだ日本に来ないんだよね、
日本どころじゃないじゃん、まだ紀元前じゃん、
ね、はい、続く、ではお便りいきます、
手紙、
はい、フリーダムチンパンジーさんからいただきました、
フリチン、
はい、
はい、
水月さん、ケリーさん、こんにちは。ようやく春めいてまいりましたね、うん、これは2月にいただいたお便りですが、
はい、
はい、鉄道消化シリーズ楽しく拝聴しました。珍しくお二人の歌声が聞けるのも良かったです。さて、岡山の隣の兵庫県神戸市で第1週が終わってしまったので、作詞者の大和田立木氏が亡くなる前年に書かれた鉄道唱歌第2集山陽九州編の岡山のところを調べてみました、
うん、
10番から12番まで3番ありましたが、
はい、
え、
岡山の分がってことでしょ、10、11、12番ってこと、
あ、そういうことか、うん、はい、12番は四国のこんぴら山に行くには、
うん、
玉島から気仙だよという内容ですので、
うん、
あ、気仙だよという内容ですので、
うん、
岡山は備前焼き、きびだんご、後楽園の3つの紹介でした。
うん、
今新たに鉄道紹介が作られるなら、天領、倉敷や現存12天守の一つ備中松山城、
うん、
四国と鉄道でつながった瀬戸大橋も出てきそうで、想像すると面白いですね。またお二人の気分が乗れば山陽九州編もご紹介いただけると嬉しいです、
うん、
それではお花見される際は花冷えにお気をつけてご自愛くださいといただきました。
は
あ、もう早速フリチンさんは 調べてくださってますね。まあこのね鉄道唱歌は明治の後半に作られた歌だからね、
うん、
まあ現代版で作るならまず新幹線唱歌じゃないのかな。
あまあそうかな、うん、
汽笛じゃなく警笛鳴らして、
まあ汽笛でいいんじゃない、
東京駅を東海道編、
うん、
東海道山陽線、
まあまあまあ
そう、ね、東北北海道編とか、
うん、
上越とか、
うん、
できそうですね。でもそうそう四国が入らないね、うん、
あんじゃない多分新幹線版とか
あるんですか、
あったかいような気もするけど、
あのね、あの新幹線が青森まで開通して、
うん、
東北新幹線青森まで、
はい、
で九州新幹線も鹿児島まで開通した、
はい
頃に、
うん、
青森から鹿児島までを新幹線で旅するという絵本が出てるのよ。
あ、うんうんうん、
でまあその車窓の風景とかを紹介するような絵本があって、うん、ちょっと欲しいかな、でもちょっと家が狭くなるかなと思って
。どんな大きな絵本や。
いやまあ絵本ってさほら形がバランス悪いじゃない。
ああサイズは確か
に。うん、なんかコミックとか文庫本ってみんな似たり寄ったりの大きさだから整理しやすいけどさ、
うん、
だからそれも考えて買わなかったけどちょっと欲しいなっていうのがあるから、なんかね今こうちょっとアマチュアで歌手の歌手目指してる方とかちょっと新幹線唱歌作ると、
まあ、ジャンルが合えばね、
うん、ちょっといいかもしれないですよ、はい、
ダメでしょ、
はい、
うん、
じゃあ続いてみちのくの姉さんから
姉さん
いただきました。
ほう、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。やっと終点までたどり着きましたね。お疲れ様でした。前回ではたっぷりと京都案内で、今回は神戸まで。おかげで懐かしい宝塚を思い出しました。私も宝塚歌劇に夢中になった時代があったんですよ。きっとケリーさんも水月さんも赤ちゃんの頃だと思います、
うん、
それは池田理代子の、ベルサイユのバラから始まりました、
うん、
大鳥蘭、
うん、なんて読んだったっけ
三髄に一丁目二丁目で、
で
なんとか夏子さん、
なんだ右は なんだっけ、うん、
右は夏子さん、
違うかな、うん、
アナジュアンナジュン、
うん、
ハタナ
ハルナ
ハルナユリがスターの時代でした、
うん、
大鳥蘭しか分かんない。
そうやね、
若かった私も宝塚大劇場、東京宝塚劇場と足しげく通ったものです。一路巻きの時代を最後に私も宝塚歌劇を卒業、おかげで神戸観光もできました、
うん、
なんといっても40年前に宝塚で知り合った同い年の友人とは今も九州に行くたびに会っていただいています。
うーん、
鹿島、
鹿の島、
鹿の島、
うん、
名古屋城や、吉野ヶ里といったマイナーなところを見せていただきました。今も続いている私の九州の旅はここから始まりました。どこでどういう出会いがあるか分かりませんね、
うん、
ケリーさんと水月さんの出会いはどうだったんでしょう。今回も乙女チックな思い出話をさせていただきました。東海道本線は終わってしまいましたが、別の路線も続けていただければ嬉しいです、
うん、
といただきました。
はい、
はい、ね、昔のこれ昔のパンフレットの画像なのかな、
うん、
ちょっと写してもらいました、あの資料つけてもらいましたがね、
うん、
ね、すごいね、宝塚劇場で出会ったお友達と今も親しくって、
その方も要するに塚ファンだった
わけね。塚ファンや、
う
ん、あね、すごい、ベルサイユのバラね。大鳥蘭が一番最初なの？あれ大地魔王とかは違うの？
大地魔王なんか後でしょ。
だいぶ後なの。
うん、
大地魔王でも60過ぎてもね。
ああいや僕は。
綺麗だよね。
宝塚ね、ちょっと興味はあるんですけどね、全然知らない。
ねえ、東京にもあるんだってね。
あるでしょ、
宝塚劇場ってね、うん、うん、
でそこしかないでしょ、2つしか、
ね、あ、そうなんだ、うん、ああいいな、またちょっとね機会があれば、うん、じゃあもう1ついきますよ。
もう1丁、
はい、長崎のよりよりさんからいただきました。よりより、はい、ケリーさん、みなずきさん、はじめまして、昨年1月ポッドキャスト、iPod に配信登録をして溜め込んだまま、聞いていなかった13ヶ月分を一気に聞き終えましたので、記念にお便りしますね。おもれき漬けの日々は楽しかったです。ケリーさんの語尾の伸ばし方、かわいいですね。関西弁のイントネーションで言う僕が、大好きなので、水月さんから出るとラッキーと思いつつ聞いていました、
うん、
神道について放送した回でケリーさんが八坂神社は怖いイメージと言われていましたが、私も同じです。八坂神社の御祭神スサノオノミコトは神仏集合時代は頭後天皇とされています。御頭天皇、
うん、
とされていました。大きな体に赤い角を生え、赤い角の生えた牛の頭を持ち、疫病を流行らせる怖い神様で、祇園祭りは疫病封じのお祭りだとされているそうです。ケリーさんもこの話を聞いたことがあるのではないですか。私は古事記に興味があって神話の伝承地を訪ねています、
うん、
歴史好きと思われて好きな戦国時代、戦国武将や幕末期について聞かれることがあるのですが、知識がなくいつも恥ずかしい思いをしています。多分ケリーさんより少しお姉さんだと思うので、知識が増えて姉さん枠に立候補できたらいいなと思いますといただきました。
うん、
はい、13ヶ月分を一気に、
1年と1ヶ月
とと50数本ですよ。
ああ、そうか、そうやね、うん、
大丈夫ですか、脳みそおかしくなりませんかねこれまとめて聞いたらね、いや、ほら、やっぱりこう祇園神社、八坂神社怖いんだよ。
まあまあまあ、間違いはないんじゃないですか。
あと、スサノオさん祀ってんの。
そうそうそう、一緒でしょ、うん、
うーん、まあ今ね、賑やかでね。
どういうこと。
今八坂神社とか行くと周辺観光地化して。
ああ、まあもちろんそうですけど、ね、うん、
国内外の人がうじゃうじゃと。
ああ、外の人多いけどね。
京都ってすごいね、あの外国人の人ね、何しに来るんでしょうね
あれ、それはあなたがどっかに行くのと一緒です、
うん、まあね、まあいいとこだからね、いいですけどね、うん、はい、よりよりさん長崎の方みたいですね。
長崎のよりより、
はい、うん、だから道の子の姉さんならの長崎の姉さんにと。
ああ、なるほど、
はい、うん、名乗っとくなら今のうちですよね、はい、またお便りくださいね。
はい、
はい、じゃもう一回、もうちょ、はい、おみかんさんから。
おみかん、
はい、
はい、
ケリーさん、みなずきさん、母と娘でいつも楽しく聞いています、うん、娘ってのがおみかんさんだそうです。
みかんが娘、
はい、はい、母はおもれきを聞くためにポッドキャストの使い方を覚えました。日本史について勉強するつもりで聞き始めましたが、それだけではなく今はお二人の話そのものが楽しみになっています、
うん、
寝ながらおもれきを聞いていた時に、一度バスの中で後ろを振り返るとケリーさんと水月さんが二人席でポッドキャストを収録していた、していたというありえない夢を見たことがあります、
うん、
といただきました。
誰かもなんかそんなこと言ってなかった。バスの中で前いただいた手紙にも
あったっけ、
うん、
バスの中でさすがに収録は
後ろにこうほら車が走ってる、
あー、はいはいはいはい、なんか車とおもれきとなんか おみかんさんもバスとかね、
ああなんか勝手なのかな、あるんじゃないですか、
うん、あでも車で聞いてる場合だったら、聞いてる方だったらそういうシチュエーションになるかもしれないね。
だ通勤とかね、うん、バスとかね、うんうん、
まあでもかあの夢見てもらうのはいいですけど、
はい、
どんな顔してんだろうね。
あそうですな、うん、
もう 98% の人は私たちの顔知らないですからね。リスナーさん
2% もいるの。
2% 0.2% ぐらいかな。
99.8%
数人しか会ったことないので、うん、私リスナーさんとはね。
それもあなたでしょ。
みなずきさんは一切ないもんね、
う
ん、
誰も知らないね。
ね、ごくごく友達だけでしょ、
うん、ね、3人ぐらいじゃない。
あでもそんなに、
うん、そうかな、
そんなに言ってるんだ
いやあなたも込みで。
ああそういうことか。あ少ないね。
そうですね、
言いまくってますけどね、
うん、ああそう、
はい、はい、あのねお母様もねポッドキャスト
親子で、
ね、聞いていただいて、お母さん寒今年の冬大丈夫でしたね。春がまたなんだっけ熱中症じゃないや脱水に気をつけてくださいねこの時期。
脱水症状、
うん、隠れ脱水って多いんだってこの時期。あまり暑くないから水分取らないけどやっぱり暑いから、
あなるほど、
ね、脱水になりやすいそうですからね。あの何歳の方か分かんないけど
適当な
はい、じゃあね今日はここまでにします。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、うん、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらもおもれき、こちらでもおもれきをお楽しみください、
うん、
そして、おもれきグッズを販売しております、特設サイトおもれき .com をご覧ください、
うん、はい
はい、まだ売ってますから買ってね。
もちろん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。